6センチネットラジオ、ロクラジ。
あれ？もしかしてなんすけど。
お？
もしかしてなんすけど。
もしかして。
ちょっと気づいちゃったんですけど。もしかして、
は
あ、時代って変わりつつありますよね、今ね。
お、
え？
時代はいつでも変わっていく？一秒一秒。
それは真理だね。ご存知なんですね。山田さんはやはりね、いつでも時代は変わっていくんですよね。やはり。いや、それにしてもですよ、気づいてしまったんですけど、今、刻々と時代が変わりつつある、そんなタイミングなんじゃないでしょうか。
時代が変わるっていうのは、何か定義がありますの？
定義。
だって何かが変わったっていうね。
ね、
これ変わったら、あ、なんか時代が変わったって感じるよな、みたいな。
これまで時代が変わってんな、と思われたことってありますか？
やっぱり家にちっちゃい時はレコードがあったのに、CD に変わったなっていう時。
変わりましたね。
そういうのはやっぱりちょっと時代を感じたりするんじゃないかな。
まあ、正確には変わったものは時代ではなく、その音楽再生機器。
くそ。
なんですけど、
具体的にはね、
なんですけど、それを通して、時代が変わったなとちょっと感じたりは確かにね、しますよね。
する。
つまり、時代っていうのはなかなか定義するものというよりは、あれですよね、概念的というか、ね、そういった、それを捉えてなんか大きい視点でこれ時代ってなんか変わるなみたいなさ、
みたいな ね、なんかね、
ジェネレーションギャップのジェネレーションみたいなね、なんかそういうものもねありますよ ね、
そうね。
いや、あの MD って結構便利だった。 MD？ っていうね、
っていうね。
うん、
まあ、あれですよ。私の家にはまだ MD を再生する機器があります。
MD？ いや、僕も持ってますけど。
持ってる。
トントン使っておりませんが。
あれ、便利だったんだよな、
いやね、お話ししたいことというのはね。
何ですか？すいません。
時代は刻々と今変わりつつある。
は
あ、これは、おそらく、常に、何かの変化を感じた人が、その時その時言ってきたことだと思うんです、
はい、
で、山田さんがおっしゃるように、いつも時代は変わっているんですよね、となると問題はその変化のスピードなんですけど、まあじっくりじっくりね、本来時代って時の流れのように、川の流れのように変わっていくっていうイメージじゃないですか。
なだらかな感じというか。
だってね、人間のね、この人類の歴史なんてさ、あれじゃないですか、何千年っていうもんでさ、でもその前にはね、恐竜がすごく繁栄していた時代があったわけで、ね、その後、あれですよ、アウストラロピテクス。とかね、そういったなんかまあ時代とかもあって、ね、まあ途中どんな時代があったのか知りませんが、氷河期とかもあって、ね、そんな大きなうねりの中で言えばね、この人間が、この人類がこの増えてきてからの歴史なんてね、まあ小波じゃないですか。
ああ
大きなうねりに比べれば、まあ、
小波程度ですわ、我々なんかは。
でもその小波であっても、あれです、この米粒一つにとってはね、我々のような、非常に大きな波に感じますよね。
何が？
いや、ね、この導入の仕方で硬い話をするのもどうかと思いますが、ね、ウイルスが2年前、もうすぐ、丸2年、3年目に入るんですか？
そうですね。
ね、それでね、この世の中変わったじゃないですか。ね、 この時代の変化、すごくなんか感じるんですよ。これまでと同じではやっていけないわけで。
そうね、まあ、だいぶ変わったね、生活のねスタイルも変わったでしょうし。
そうですよね、ライブやってみんなとキャッキャしていた あの頃懐かしいですよね。
こんな感じになってきたね。
非常に何か、それでもまだね我々は、なんとかこのライブをしてね、あのみんなとキャッキャする時間をね、まあ、取りたいなと。その夢はもちろん捨てておりませんが、とにかくもまあ変化はしてきているわけじゃないですか。
そうだね。
それに加えてですよ。
加えて。
はい。この昨今の、この東ヨーロッパあたりの、悶着といいますか。まあ僕は、西側陣営なので、はっきりと言いますが、まあ戦争が起きてるわけじゃないですか。
そうだね。
これさ、だから思ったんです。ロシアの方、ね、あれですよ。この今すごく変化してると思うんです、頑張ってね、一生懸命働いてね、お金を稼いでね、少しでもこの安らぎを、安定を、豊かな暮らしをなんて思っていたらルーブル暴落、で、ああまあ、じゃあしょうがないかと思って
しょうがないかと思って
まあそれでもね、ちょっとね、そう、高級品じゃないですよ、美味しいものを食べるくらいいいじゃないか、まあ体にいいか悪いかどうかは別として、ね、マクドナルドでハンバーガーだ、もう閉まるらしいですよ、マクドナルドも。
マクドナルドね、最後の日はなんかね、みんなでね、
そうでしょ、
そういうことをしたらしいね。
はい。いや、まあじゃあね、それはそこら辺考えておりますから、海外に、その自分のね、一生懸命稼いだお金をね、この銀行にね入れておいて、まあこれいわゆるあれですよ、リスク分散なんて言ってね、在宅、昔で言う、ね、今も言うのかな、
そうなんだ、
知らないな、やったことはない、
ない
それで やる必要がない、それしてなので、そうやってやっていたらね、廃預金封鎖、
そうだね、
みたいなね、
凍結言ってまして、
はい、そうですよ、そもそもロシア寒いのにさ、
凍結、いやその凍結じゃねえよ、
本当に、いやあのね、ロシアにね、住む方々、ねえ、それ大変だなと、でそれはあれですよ、その国をね滑る方がね、決めたこと、とはいえ、いやそれはだって選んだのはあなたたちでしょっていうふうに、今度言われ始めているわけじゃないですか、
そうだね、
いやその暴走とかね、そこまでそれはコントロールできないとか言いながらさ、いやこの正確なニュースをね、じゃあこの捉えなければならないと、正確なニュースってテレビどこも流れてないと、いやー大変ですよね、つまりインターネットで情報を、しっかり得ることができなければ、あの情報ですらもうちょっとやばいっていう、
まあ本当だか嘘かがね、
わからないっていうね、
わからないですからね、
だからそのままテレビがね、洗脳装置のようなことにもなりかねないと。
まあね、
そうだよね、
だからあの滑る人がさ、滑るようになってあの時、
滑る人が滑っちゃってんの、
違う違う違う、今滑ってる人が、その滑り始めた時、
滑り始めちゃったの、
滑り始めた、違う違う、だからね、あの滑る立場になった時にもう、
ダメですよ、
最初にもうあれですよ、
もう最近は
何が
ね、男性の頭皮について何やらね、
何の話、
おっしゃることもこれはあれですよ、禁忌に触れてしまうんですよ、
別にそんな
タブー化しつつあるんですからね、
そんな何
この社会の中で、
毛髪の件話してないけど私は、
滑るっておっしゃって、しかもですよ、
滑るがどう毛髪に、
二次試験とかでね、今ねあれです、終盤なんです、受験も、そこに来て滑り始めるとかね、おっしゃってるあたりもこれ炎上ですよ
炎上案件ですか、
まあね、 あれです。こんなね、インターネットのね、岸辺までね、来られてね、このラジオを聞いてらっしゃる皆さんにはね、もうもちろん把握されてることだとは思うんですが、そうやってね、インターネットでじゃあ情報を得ればいいのって言ってもさ、インターネットは玉石混交と言いましてね、もうあらゆるものが、正しいも間違ってるももうない混ぜになって、この膨大に存在するわけじゃないですか。
そうですよね。
その中でね、真に正しい情報を得るなんてね、もうこれは至難の技ですよ。
難しいよね。
はい。正解はどこかにあるのかもしれないけれど、だからといってさ、じゃあテレビで言われてることの逆張り、
ね、みたいなさ、みんな言いますね。
はい。を、主張している。まあ単に逆張りっていうね、言葉以上に今はね、あえてただ逆を行くということについて逆張りと、むしろ揶揄する意味合いで言ったりするんですけど、その、まあ逆ですだから、逆張りではなくね、逆でこの書かれているものみたいなのをね、見ていくと、今度はですよ、スルスルとそのさ、脇道、逆だと思って、真実だと思って進んでいったら、その道はさ、何やら、もう全体に悪魔の黒もやの何かね、中に入って、いや、実はあれは、ね、もうそもそもその手前、もうずっと前からこれはあれだったんです、もう真逆だったんですみたいなさ、何を言ってるか分かります、なんとなくね、
なんとなくね、
はい、はい、まあだから陰謀めいたねところに今度はたどり着いたりしてさ、それもねもっともらしくね、ああやっと気づきましたねみたいなね、このそんなちょっと、違う視点でなんつって、横に回ってみたら、もうそこの土地はそこの土地で違うデバフがかかると言いますか。ね。
まあだからまた違う、罠にね、かかるみたいな感じかしら。
罠がいっぱいなんですよ。
罠がいっぱいなの。
つまり、正面通りを、このね、には、このそもそも罠がいっぱいあるっていうか、その正面通りの先はね、目的地ではどうやらないみたいって聞いて、じゃあちょっと迂回して小道っつったら、この小道は穴ぼこだらけで、もう簡単に足を取られてしまうわけですよ。いやー、だからインターネットで情報を売るっていうのは骨が折れますよ。
そうね。
ね。
ただ、でもさ、じゃあさ、どっから情報を得るの？
インターネットしかないですよ。
インターネットしかないんだ。
はい。そうだから、これまでよりもやはりこの情報を得るために必要になる時間っていうのはどうしても増えますよね、でもさもなくばこのまあ政治ってあまり興味ないから、まあいいんじゃないの、そのね、うまくやってくれればというのが許されない時代へと今変化しつつあるんじゃないかなと思うわけですよ。
ああ、そこに時代をね、はい、ああやっと戻ってきたね。
そう、
ああそうですか
ね、それであれですよ、まあちょっとよくわからないし、まあそこら辺はやっといてもらって、私は私の自分のこの生活をね、この成り立たせるのが大変ですから、ね、まずそこまでこの目がいきませんみたいなことはちょっと言ってられないみたいなさ、ことになってるわけじゃないですか。だってフィレオフィッシュ食べれないんですよ。
そいつは残念だよ。俺フィレオフィッシュ好きだもんな。
僕なんかは生粋のゲームファンでございまして、
あ、
ゲーム、はい、あれですよ、任天堂のゲーム買えなくなってるんですよ今。
え、あ、そうなの。
はい、
あら、
ロシアでは。そう、もう、ちょちょちょちょちょ、それそれさ、関係ないじゃん。ゲームはさ、いいじゃん。違うんですよ。 関係ある、
あ、関係ある、
関係あるんですよ。経済ですから。
あ、そうか。
経済をこの何とかしない限りは、あれです、ロシアは止まんないんじゃないかっていうのがね、ヨーロッパとかアメリカとか日本も含まってますよ、うん、日本も含まってるんですよ。つまり選ぶ選ばざるに限らず、うん、あれです、その取り上げてるんですよ、いろいろロシアの人から。うん、あなたは取り上げている人なんです。いや、だって仕方ないじゃないかと、うん、だってこんなことが起きてるじゃないかと、うん、いや、こんなね、口調でお話しするものではないくらいですね、はい、凄惨な現場がウクライナでは日夜行われているわけで、うん、これをね、見て見ぬふりというのはもう今やできない。だってそれもインターネットでつながっているから
ね。本当よね。なんかさ、うん、ほら、戦場カメラマンっていう職業があっただろ、
はい、
今関係ないもんな。
うん、そうだよね。
そこにいるね、まあ、その市民とかさ、うん、兵士の人とかね、
はい、
そこにいる人たちがさ、あのビデオ撮ったり写真撮ったりしてさ、 SNS にアップするだろ、うん、世界中の人がそれをリアルタイムで見れるわけだろ。
そうです。
異常だよな。
だ、時代は変わっているわけなんですよ。
いや、もう本当に
この時代に、我々は対応していかなければいけないんだけど、その前にこの時代というものをつかまなければいけないね。一番最初冒頭お話しした、この定義って何、時代のと、山田さんはまだういういしい頃の山田さん。このね、
ういうい
ラジオのこの
今もういういしくてよ、はい、スタート時、
あ、もちろんそうですよ。はい、そこに異論はございません。はい。山田さんなんていうのはあれだね。永遠にういういしいね。
うん、
で、
それで
、はい。ちょっとよくわからない話が途中で入ったからかな、のんかな。ちょっと話すことが急に飛んでしまった。何をお話ししていいか、急に迷子になってしまったんですけど、まあ、山田さんはういういしいということで、いいんじゃないでしょうか。はい、違うんです。
うん、
違いません。
うんうん、
あの、初々しいことに違いはありません。
違いはないね、
う
ん。
話を変えるということで。
戻ってということで。
は
い、
まあ、時代は変わるわけですよ。
はい、
つまり山田さんも老いるわけです。いや、違います。違います。間違えました。
何の話
よ。あ、間違えました。間違えました。うん、違うんです。老いません、山田さんは。うん、そうです。じゃなくて、時代をつかむ、その時代っていうのは、この定義があるわけではなく、うん、概念的な、非常につかみにくいもの。
でもつかまなきゃいけないの？
を捉えて、その変化に対応していかなければいけないわけですよ。
うん、
いやー、これはね、で、そのためにはね、インターネットの中入って、あー、これは正しいのかな、どうかなっていうね、だからリテラシーを高め、あれです、判断力を養い、そしてその判断の前提となるいろんな知識とかね、
うん、
もう得ていかないと、これだって、じゃあちょっとそういうのわからないし難しいから、どなたかね、信用できる方、
うん、
この人はなんかいいんじゃないの、正しいんじゃないのっていう人にね、そういうところにこの寄っていってね、なんかこの人の言ってることなんかいいみたいなさ、
うん、
いうところに寄っていって、その人のこと聞いていればいい、
うん、
これが独裁なんですよ。はい、
なん、
そうな、それ、いや、でもその人がいい人だったらいいんじゃないの、うん、お話ししました、時代は変わるんです。はい、
何それ、
時代は変化しているんです。だってね、山田さんがね、不適切な言葉でおっしゃってましたけど、ロシアの滑ってる人、うん、もうあれですよ、うん、過去にはね、非常にロシアのために、ロシアの発展に寄与してロシア人は感謝している、
うん、
そんな側面もあったわけですよ。
あったね、
うんうん、そうです。最初からもうなんか怖いね、この人みたいな感じじゃなかったんですよ。
ああ、そう。
だから変化してるわけじゃないですか。
うん、
いや、もちろんね、頭の中ではね、守備一貫、そもそもこうするつもりだったと思われてるのかもしれません。そのあたり僕本人じゃないからわからない。本人だったらこんなことしてません。それで、そう。 だからなんかそう思うわけです。だから自分で考えなければいけない。いやー非常にねこれは手間ですし、向き不向きというものもありますよ。
だいたい今まで素養がねそう培ってきてませんから、
うん、
まあ、ギリギリ選挙行くぐらいのね、うん、人が多いでしょう、私含めまして、うん、
はい、
そんなのにさ、ニュースをねただ見ちゃダメだと、
うん、
あれこれ知識を入れてね、
はい、
リテラシーを高めて、
はい、リテラシーって何みたいなね、
なんだよそれ横文字、
カタカナテシーってね、
テシーとかよくわかんないしさ、テシーって、ね、もう急にそんなこと言われてもさ、
はい、なんだそれはとね、
はい、厳しいわ、
うん、厳しいよね、ビシーだよねこっちはね、テシーっていうよりビシーだよね、
ビシーだよ、
はい、うん、そうですよ、
そう思うわ。
じゃあね、このなんとかね人々に広くこのお伝えしておかなければならないみたいなさ、
何を
考えであったりこの歴史であったり思いであったり、人々が広くこの把握しててほしい、知っててほしいことみたいなことっていうのはね、うん、このあって、その場合にどうやってこの多くの人に、その内容を伝えてきたかというと、歌なんですよ。
歌、
はい、昔からこうあれですよね、その一族の歴史であったり伝承であったりとかさ、文化であったりとかっていうのをなんかさ、例えばそのリテラシーがさ、あって、この前提条件となる知識がなんて言われても、ああちょっとわかんないな、ビシーなーってね思われてる方でも歌だったらね、スルーっと入ってきたりするじゃないですか。
あ、ね、
なんかあれでしょ、ちょっとご飯厳しいな、ビシーな、なんか胃もたれてんなって時でも、お蕎麦とかだったらチュルッと入るでしょ、うん、それと同じように論文だったり歴史書なんてね、この開いていてもそれはビシーでしょ、
ビシーよ、なかなか時間もかかるしな、
うん、でも歌だったらね、うん、まだ聞けるじゃないですか。
まあね、コーヒー飲みながらでもね、
う
ん、
そう、しかもそれが何やら特徴的で優れた感じであるならば、
うん、キャッチーでね、うん、耳なじみもいいと、
なんかなんかちょっと引っかかるみたいなね、
あ、そういうのもね大事だね。
いや、これまでだからね、そのわらべ歌、日本で言うとね、であったりとかさ、その童謡とかでもね、だからそういったもので、僕がだからそれで想像しちゃうのは、やはりゲームとかさ、
うん、
映画とかのさ、うん、この村では昔から歌い継がれてきた歌があっての、なんつって
あっての、
うん、そう、裏山の奥にほら名が、そこには宝が眠ってる。お、伝承の通りじゃあ、裏山に宝があるのでは、みたいなさ。ね。ことがあるわけでしょ？
あるの？
まあ実際、
あるの？
実際そんな直で、うんね、表現されてたら、
うん、
まあちょっとねすぐ分かっちゃうんで、
うん、そうね、
でもう前の世代がね、うん、あ、宝があるんだなっつってもう捉えちゃって
る
から、
もう荒らされてるよね。
なので、まあ歌の場合はもうちょっとね、示唆的と言いますか、
うん、
このぼやかしてというかね、
うん、
イメージとして捉えられるように、
はい、
みたいなことにはなっているけど、それでもなんかね、そのだから思いとかね、この考え方みたいなのはこの歌によってまあ伝わってきてんなと思って、
うん、
もちろんだからそのね、細かくニュース読み解いたり、インターネットのね、この海を渡っていく、
うん、
この勇気のある方はそのいろいろ調べて、でなんかこの陰謀の罠とかにねハマっちゃわないようにすれば、
それ気をつけろよそこは、
うん、そこはね、もう本当くれぐれもお願いいたしますよ、本当ね、そこは実は沼だったんだって言ってる場所が沼だったりしますから気をつけましょうね、
はい、気をつけます、
はい、でそれは、はい、僕はだから、ね、今回ほがらかにお話ししてますけど割とズバズバおっしゃってますよ
僕はおっしゃってますか。
僕はおっしゃってます
おっしゃってますね、
はいはい、ちょっとおとぼけ風味でズバズバ言ってますけれど、
言いたいんだね、
言いたいんです、
言いたいんだね、
そう時代は変わっているんで、
そっか、
でなので、はい、じゃあこういう時にね歌を作る人はね、そういったもの何か人にこの学びをまた人にこの思いを今のこの変化していく時代にこのうまく乗ったものそういったものをこの伝え歌い伝えていく、そんな役割がやはりあるのではと思うわけですよ。
なるほど。
いやーなかなかこれは重大な責務だなと思って。
そうね、
もちろん僕なんかが担えるようなものではないのかもしれないけれど、ただ少なくともねミュージシャンの作詞作曲に携わる方なんかはどこかそんなことを意識する必要がある、そんな時代に、変化しているのかもしれない。
あ、そう
か、うん、そう思ってですね、ただまあ時代は変わっていくみたいな歌ってなと思ったらボブ・ディランさんが歌っておりました。
歌ってた、
はい、曲のタイトル時代は変わる、タイムズエアラーチェンジンというね、
あ、
はい、
そうか、
よくよく歌詞を読んでみたら非常に示唆的、全く今の状況を歌ってるとすら言える。
あ、そう、
ぜひね、あの訳詞などもね、それこそインターネットね、パパッと検索したら出てくると思うんで、インターネットの岸辺に来られる実力者たちは簡単にたどり着くと思うんで、ぜひね、ボブ・ディランの時代は変わる、これね、あの訳詞、あの日本語訳のものね、まあいくつかありますけどね、読んでみてくださいよ。はい、だからあれです、泳ぎ始めなければいけないんですよ、もう水に浸かり始めているのだから、ね、
うん、
はい、そうです、あなたが意思があるのならば、
はい、
もう泳ぎ始めなければいけないよって、
はい、
溺れちゃうよと、
よって、
なぜなら時代は変わるのだからと、歌の結び毎回ね、うん、いやすごいね、もう歌われてた、
歌われてたか、
うん、内容非常に示唆的ですし、
そうなんだね、
あのね、もう、
まあ、その時代もね、ボブ・ディランがそれを歌って作ってね、
そうです、自由民権運動が ね、アメリカですごく盛んになった時期に ね、はい、そうです、そういったものだから、うん、その時に、その時代を、その曲は掴んだんですけど、その曲自体は、時代を超えていたって、うわーすごいねすごいね、
すごいね、
まあある意味あれじゃないですか、メタ発言的じゃないですか、まあ
ね、
時代は変わるっていう曲自体は時代をやはり超えるんだね、うん、
なるほどね、
いやーすごいね、
あーなんか今日はうまいことしまったんじゃないですか、
頭がいいというか、あとはあれですよ、
何ですか、
先ほど言ったね、
はい、
このじゃあどういう風にね、
うん、
この時代を掴むの、うん、時代って非常にね、もやもやした概念的なものなので、うん、
はい、
こう分からないじゃないですか、
はい、
ね、で定義はと、はい、ういういしい山田さんが、
うん、
常にういういしいやね、
うん、定義は
時代に定義などないんですよ
なかったわ、
無理やりつけようとしてるだけで、やはり時代にこれといった定義っていうのを設けた瞬間にその定義は古くなってしまう、それが時代というものなんですよ、
はあ、
いや困った
困ったね、
うん、まさに時代は風のようなものなんです。
そうなんだね、
うん、じゃあそれってね、どうね、風ってどうやってね読んでいくの、はい、ブローイン・イン・ザ・ウィンドという曲がありまして、
またボブ・ディランですけども、
はい、ボブ・ディランさんはね、ほんとね、ノーベル賞とかあげたい、もうもらったんです
もらったんですけど、
はい、そういうことなんですよ、つまり、いやーなんかね、長々と僕は何のお話をしているのか自分でもやはり今回もよく分かってはおりませんが
あ、そう、
うん、ただね、そう、ボブ・ディランが僕は好きだなっていう、うん、
そうなん
だね、改めてこの見てみても、ああそこにはちょっとあるかも、ある意味ね、どなたか正しいことをね言ってはおるまいかと探していく中でね、この人は本当に信用していいのかどうか、 のね、究極の判断材料はやはりその方がされていることが好きかどうかだよね。
まあね、
僕はボブ・ディランの思想がというよりはボブ・ディランの声が、歌が、サウンドが、その雰囲気が好きなんですよね、
うん、
もう好きなものについていくより他ないのかな。
まあそうだな、うん、まあそれぐらいが今ね分かりやすい道しるべかね、
うん、
他は難しいよね、なかなかね。
だってね、ま
あ、見つけられる可能性はあるけどね。
そうです、もちろん、政治的なこの色付けがなされますよ。ボブ・ディランだってね、そうやって自由民権運動、うん、
まあね
のね、そのだってあれですよ、集会のもう街を埋め尽くす人々の中でその集会でこの時代は変わるを歌ったりしたんですよ、
うん、
ね、ジョン・バエズと、ブロー・イン・ザ・ウィンドウを歌ったりしたわけですよね、
はいはい、
その演説のマイクを通して、
ね、うん、
だからまあね、ざっくり左ですよそれは言ってもね
まあね、
うんうん、まあどちら側かにはやっぱなってしまうよね、
うん
うん、だからそういう色付けをなされるにしても、まあでもボブ・ディラン好きだからなと、
うん
うん、くらいのところが今んとこの限界なんじゃないでしょうか。
なるほどね、
と思うわけです。
はい、
はい、ここ何回かはですね、僕は中庸という言葉をね、何度も引き合いに出して、まあ真ん中であることの大切さ、真ん中を維持することの大変さみたいなこともね、折に触れお話ししてまいりましたが、
ああ、
うん、それであってもやはりね、この針は触れてしまうね、
うん、
うん、なあと思った、
うん、まあ、だからといって考えないよりはね、
はい、
考えた方がいいよね。
いやどうでしょうかね、迷いながらでしか言えない自分を、情けないと思いながらも言います。戦争反対、
本当ですね、
はい、
はい、
と思っておりますよ、
はい、
皆さんいかがお過ごしでしょうかね。
ロ
クラジのお時間がやってきておりました。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2022年3月の16日となっております。ロクラジ第
390回、
お相手は6センチボーカルギター担当花越三太夫と、
ピアノ担当花は通ってる山田ですよ。
はい、
はい、
急にね、うん、もう話題変えますよ、これ終わらないんですよ、
はい、まあね、
はい、
はい、
何時間でもお話できますから。
何ですか、話題変えるんですか。もうあれでしょ、うん、時間的にはもうあれなんで
話題変えちゃっていいですか。
いいですよ、
またね
サクッと
お話ししますよ。アジテーションラジオロクラジにて、
はい、
ね、
何すか、
ただ皆さんも考えなければならない、
うん、
そんなタイミングなのかもしれないね。というかおそらく僕よりいろいろ情報を多く収集して考えられてる方が、そんな情報の波に疲れてちょっとお休みになりたいタイミングに聞かれてるんでしょうから、
はい、
僕が言うまでもございませんでした、
はい、
差し出がましいことを言って申し訳ありませんでした、はい、
はい
は
い、
ではございますが、うん、あれだね、非常にポカポカしてきたね最近ね
そうだね、
どうですか、
春めいてまいりましたよ。
めいたね、
めいためいた、
うん、
だって外に行ったらね、お花の香りがするもの。
ああそうですか。
そうよ、
お花の香りが全くしません
鼻が詰まってらっしゃるから、
鼻が詰まっている
から、そこはね本当なんか申し訳ないけども、私はね、はい、その春の匂いをね、
うん、いい
じゃないですか、今感じておりますよ。
どんな匂いなんですか、もう忘れちゃいました春にお花の匂いを嗅げるなんていう贅沢もうトンとしておりませんで、
本当そういうことになるんだよね。やっぱ風があったかいんですよ。
風があったかいっすよね、本当ね。
そう、暖かいのよ、うん、
その暖かい風っていうのがね、
はい、
何やら感覚的にもね、あーここにはいっぱい含まってんな、うん、花粉がっていう、なんかね含まってる分は温まってるんだよと
そんなわけね、
うん、そんなイメージがするんで、なかなかね、
はい、
あー暖かいね、いいねと、うんうん、こうなりにくいんですが、ただね随分ね日差しもこのポカポカしだして、
うん、
この間ね僕うかつにもこのコートを着て外に出ちゃいまして、
ああ
自転車乗って
コート
しばらく行ってから、
うん、あら
あれ、コート、まあ薄手のコートだったんですけど、うん、もはやもう道歩く人パーカーだとかさ上着自体着てないみたいな、
うん、そうだね、
あれあれと思って、
うん、
変わっていくね。
いや、それは季節です
よ。季節か、それはね、
う
ん、
そうそう、
まあだけど、ポカポカになってね、暖かくなってきたので、
うん、
ね、なんかね、散歩とかいかがですか。こんぐらいを言うのがやはりいいのかなと僕は戻ってきたね。そんな歌があるんです。
あ、そうですね、ちょうどいいですね、はい、
散歩という歌があったりします、う
ん、あったりします、は
い、ぜひね、聞いてみていただければなと思うわけですよ。
ね、
散歩っていいよ ね、
う
ん、いいね、途中でお茶買ってねと、
うん、
ね、そんな歌でございます、
はい、
この春めいてまいりましたので、
はい、
ぜひね、ほがらかに過ごしていただきたいなと思っておりますよ、
はい、
うん、そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
はい、
うん、今回はどんなラジオだったのか、もう思いつくまま今回もお話しさせていただいたので全くわかりません。
全くわかんないっていうのは困ったもんですけど、
は
い、
もう覚えてはおりませんが、
覚えてないんですか。
まあただね、それにしても、はいはい、あれです、このおそらくね、前回前前回くらいからね、うん、はい、もう普通のスピードでお話しすることすらこの脳みそが追いつかないぐらい頭がぼーっとしていたんですけれど、
はい、
なんとかね、あれです、この言いたいことをまとめ頭を回転させてからこの収録に臨んだので、
はい、
今回は割とつらつらとお話できたんじゃないのかな、
うん、
お話できたように、編集していただければなと思いますよ。
あれですよ、うん、その前回のね、前回もそうですけども、
うん、
細かく編集してますからね。
あ、やっぱそうなんですね。
そうですよ。
じゃあつらつらとお話ししてる感じにはなってる。
そうですよ、
ある
程度。
あ、お話ししておりますから。
ますから、
はい、
はい、ますからっていう、ね、
そもそも
そう、うん、まあ、
だから
でも限界あるよ、つっても
あれですから、
限界はあるよ、
はい、
編集でも
攻撃しておりませんから。
何が
外傷の話です。はい、
いいからそれはもう、うんうん、ね、話したからさっき
みたいなさ、そんなね、まあいいですよ本当に、ね、
頭回るといろんなことをね、
言い出したらキリないですからね、
キリないやつだよそれ。
あ、本当そうですね、そうそうそう、何言ってんだ本当に ね、
ね、
いい加減にしろ、うん、
ほら、
そうね、何かだからさ、平和をね、この訴えるためにはね、みんながみんながね、なんか想像すればいいんだよ、イマジンあるんですよ、
あるんですよ、
なんかね、あるんですよね、うん、そういうものね、うん、だからやはり常にこの時代は今変化しているけれど、これまでも時代は変化してきたと言えるのかもしれない ね、
まあ、ね、
ああ冒頭に戻った、
戻った、
つまり山田さんがおっしゃる通りだったんですよ、時代は常に変化しているんです、これまでもこれからも、うん、ついていこう、
うん、
なんとか
なんとかね、
うん、
はい
はい、頑張っていきましょうよ、
うん、
はい、そして春になったんだから散歩しようよ。
それはね、
うん
うん、まずそこから、
うん、そんなような内容でした。山田さん、なんかお伝えしたいことみたいなのあったんです
か。どうしても伝えたいことは今のところないかな。
あ、そうですか、
うん、
あ、
でも散歩するときにね、イヤホンして散歩するのは危ないからね、うん、っていうのは言いたい。いや違うの、今日さ、私自転車でさ、うん、ちょっとうろついたのね、
はい、
そしたらさ、急にだよ、
はい、
急に道の真ん中にふらーっとね、お散歩的な人が、
はい、
もう車来てんのにだよ、
はい、
真ん中に来たんだよ。
あ、危ない
と思って、
うん、
そしたらその人両耳にさ、ワイヤレスイヤホン刺さっててさ、
あ、もうそういうことされるとね、
そう、
ワイヤレスイヤホンが悪いみたいになっちゃうんですよ。
そうなんだ、だからそれは、うん、あちゃーと思って、
やめてくださいね。
ね、自転車乗ってるとね、そのイヤホンダメだよっていうのはね、ずいぶん前に決まったけれども、
はい、
歩く時もある程度ね、みんな気をつけようね。
あれですよ、自転車乗ったりね、ランニングするときにね、
うん、
外の音をちゃんと取り込めるものならば、うん、許可されているんです、
うん、
例えば骨伝導イヤホンみたいなのがあったりして ね、なんですけど、それにしたってどれにしたって気もそぞろっていうのが一番良くない。
いやー、うん、びっくりした、本当にふわーっとね、
はい、
ふわーっと来たのよ。
いやおそらくね肝そぞろですよ、それこそそれが、
うん、まあいい陽気だったのもあるしね、ああなんか思いふけりながらね、うん、歩いていたのかもしれない。
なんかだからさ、そのね、意味ある内容の例えばそのラジオみたいなのを聞いてたりするとさ、その内容にのめり込んじゃうわけでしょ。
そうそうそう、集中しちゃうよね。
それはね、よくない。
危ないんだよ。
このロックラジぐらいがちょうどいい内容ないし、
ちょうどいい、
そう、そぞろにならないでしょ。そう、ね、うん、だからぜひね、ロックラジちょこっと聞きながら、うん、まあだからそぞろにならない程度、はい、外の音を遮断せず、はい、この時代の風を、はい、感じにお外出てみてみてはいかがでしょうか。
はい、
ね、なんだ、普段と違ったスピードで見える街並みのこの変化みたいなのをね、感じると、あ、変わっているなと思えるのではないでしょうか。
はい、
はい、とにもかくにもお送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
何よりどんなことよりも健やかにお過ごしください。
はい、
またね。
バイバイ。